必見配信オリジナル。
このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、ということで僕らは冒険者になりました。新しいコーナーです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで今回のお題がですね、こちらでございます。 Amazon プライムで配信されている明日への地図を探してです。ではこちらのあらすじお願いします。
はい、2020年アメリカ映画、タイムループにはまって同じ一日を過ごし続けるマークは永遠に続く日々に飽き飽きしていた。ある時見慣れた風景の中に見知らぬ同世代の少女を見かけて、というお話です。
さあどうなんでしょう。それではテンション聞いていきましょう。こたつ、いいアイデアだ、やられたなっていう感じです。はい、こたつ、あ、こたつまた来ちゃう。おまけさん、おまけさん、
あ、なんかこう、なんか映像とか演出とか軽快な感じで気楽に見れる、まあ、ループもので、まあでもなんかちょっとこういろいろちゃんと考えて新しいことしようとしてるってなって感じで良かったですね。
はい、畑さん。
はい、なんだろう、みんなが見たことがある題材をこういろんなアプローチで作っていっていうのが、うん、結構最近特に配信ものでよく見るので、うん、なんかそういう時期なのかな今と思いながら見ました。
なるほど。はい、タンタン。
まあすごいくだらない方面の感想を言うと、家をめちゃくちゃにするのを私もやりたいなって思いました。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
あれ、
あそこのお電
話。羽毛をね。
はいはい。バサバサ。こちらを見ているというガールさん。
はい。お休みの人がいた時用にちょっと見とくかなぐらいの感じで見始めたんですけど、うん、あ、なんか存外に面白くて全部見ちゃいました。
おお。
はい。で、ただね、ただっていうか、うん、逆にというか思ったんですけど、うん、やっぱなんかネットフリックス映画って変わってるよなと思いました。
アマゾン
とかと比べて、なんか普通にいい映画見たなぐらいのが当たるの、ネットフリックスだとそんなないからっていう、味が違うなっていうのがちょっと思いました。
違うんですね。
普通の味だなって思いました。
普通の味ってなんだ。
劇場でかかってもおかしくないなみたいな。
そう。
はい、ということです。はい、では監督がですね、イアン・サミュエルズさん。この方あれですね、2018年のネットフリックスオリジナル作品も、シエラ・バージェスはルーザーっていう作品
も、あ、なんか聞いたことあるぞ。
はい、手掛けておられますね。
そっち味が違うのが気になるな。
気になりますね。
味見したくなっちゃいますね。
そして、原作脚本どちらも、レブ・グロスマンさんです。このレブ・グロスマンさんの同名の短編小説が元になっていると、原作になっているということでございますね。キャストはですね、カイル・アレンさん、キャスリン・ニュートンさん、この方たちがまあ主演ということでございます。
だからキャスリン・ニュートンさんは名探偵ピカチュウの出てた人ですか。
ああ、
なんか見たことあるなと思ったら、ルーシー役。言われるとそのままだなって顔だよね。
確かに。
本当だ。
言われ
てみる。で、なんだっけ、ちょっと今日本だと1月だったのが延期になってますけど、今度ね、ザ・スイッチっていう映画の、
ああ、
そうだ
ね、ちょっと注目なんじゃないですか今この。
あとあれ、スリービルボードの殺されちゃう娘さん役みたいです
。ああ、
そうなんだ。
めっちゃよく、確かになんか見るなっていう感じはしてましたけど、
確かに見てたなっていう人だったなっていう。
めっちゃいろいろ出てますよ。
うん、
しかもアントマン&ザ・ワスプの次回作にも、
おお、やっぱ
アントマンの娘さん役っぽいですね。
なるほど、
なるほど、
変わるのか。
これからぐいぐい上がってくる
じゃないですか。
キ
ャスリン・ニュートンさんのね、もうニュートン力学って感じですね。よくわかりません。さああとね、カイル・アレンさん、この方は全然見たことない方なんですよね。
そうですね、あんまり見たことないな。まだあんまり出てないのかな。
あのジョセフ・ゴードン・デビッド・ビガス・オブラート、
はい、
そうすごかった、ね、何回も空見しちゃいました、うん、あれ
ジョセフ・ゴードン・デビッド的演技フェイスするなみたいな
確かにそれ
はあとあのジョセフ・ゴードン・デビッドとなんかねアーロン・エッカートがめっちゃ入ってる感じなんだ、
ね、あ顔が顎の話とかね
そうそう
なるほど
雰囲気は若いからジョセフ・ゴードン・デビッドなんだけど顔意外とアーロン・エッカート入ってるなみたいな感じでしたね
あ、うん、あ確かに
ありあり
あら、
ね、僕から楽しんでたっていうね感じです、はいはい、そしてこちらのね感想メールもいただいておりますので皆さんネタバレありのコーナーとなりますので、ぜひですねそちら Amazon プライムご契約いただいて明日への地図を探してみてからね
回し物かよ、
はい、聞いていただけるとよりね、はい、楽しめるんじゃないかと思いますのでよろしくお願いします。見てない方もねこれを聞いてから見るっていうのも手です。
うんうん、
さあでは行ってみましょうか。メールお願いします。
はい、いただいたメールをご紹介します。ラジオネームヒルアンドンさん、ドイラジの皆様、ドイラジは、
ドイラジは、
明日への地図を探して、すごく爽やかなタイムループ作品でした。同じ時間を繰り返す作品といえば本編でも言及された恋はデジャブをはじめ、うん、最近だとオールユニードイズキルやハッピーデスデイといった良作がたくさんありますが、本作は視聴者がそういう作品を鑑賞済みという前提で作っていますね。それゆえのテンポ良い導入が印象的でした。マークはすでに何度もループを経験しており、起こる出来事を先読みして行動、軽やかな音楽といい、この部分ですでに好印象でした。恋はデジャブだけでなく X メンやバンデッド Q、スターウォーズなどの映画作品が引用されているのも楽しかったです。特に終盤活躍する犬のチューバッカが可愛くて癒されました。気になったのは本編ではなく字幕&吹き替え、マークとマーガレットが小さな奇跡を探そうと話すシーンで、字幕と吹き替えではゲームみたいになんですが、英語では明らかに2人でポケモンって言ってるんですよね。ならポケモンでいいやん、日本人ならみんなわかるやんと気になりました。他にもテスラを電気自動車と言い換えていたり、電気自動車だとなんかダサく聞こえません？そんな些細な引っかかりはありましたが、本編はコメディあり、泣かせる展開あり、伏線回収も見事でとても満足できました。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、青春とタイムリープはどうしてこうも相性がいいのでしょうか。彼女の物語に映画が変わった時、このスタッフは新海誠など世界系が好きなのではと思ってしまいました。次に映画的楽しさがありました。冒頭からタイミングを合わせた動作を長回しで撮影するなど映画的な楽しさがあったのが良かった。数多くのカトちゃんケンちゃんご機嫌テレビ、面白ビデオコーナー敵シーンの撮影大変だったと思います。ちなみに面白ビデオコーナーはアメリカに渡り、アメリカズファニエストホームビデオとして今でも放映中とのこと。志村けんさんがお亡くなりになった時、その番組の公式ツイッターが哀悼の意を表したことを今回調べて分かりました。最後に主役と吹き替えについて、主役の一人であるキャスリン・ニュートンは公開が延期となったザ・スイッチで殺人鬼と入れ替わった役を熱演しているとのこと。吹き替えを演じたファイルーズ・アイは今年のプリキュア、トロピカルージュ・プリキュアで主役をデビューおよそ2年で勝ち取りました。主役と吹き替えが期待の新星同士の組み合わせとなったことが映画をより青春な感じにしていると思います。メールは以上ですが、メンバーのマリッペからも感想をもらっているのでご紹介します。個人的にかなり好きな作品でした。ループもので自分だけループしているわけではないというのも新鮮でしたし、なぜループにはまっているのかも明確で、日常の奇跡探しをしているシーンは大好きですし、毎日ちょっとしたことを楽しんで喜んで生活していきたいなと思いましたという感想をもらいました。メールでいただいた感想は以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いや素晴らしいね。ヒルアンドンさんもIT アンダーバー K さんもこれすごくないですか、うん、吹き替えと字幕どっちにも言及してくるっていう
両方見たのかな。
そうで両方見たってことです。
そういうことなんじゃない。部分的にだったりするかもしれないけど、
うん、
もう両方見たりとか、すでに見てたけどもう一回見たとか、そういう可能性もすごくあるなと思って、
うん、
それすごくない。今までこういう感想でいただいたのないじゃないですか。 一人の人から、さて比較なんですけどみたいな感じで、比較の部分って俺らが話しててやっと分かったりするとこだから、
そう、
うん、
これをもう
IT アンダーバー K さんは吹き替えで見たんです
か、るってことか
な、特に。
あ、なるほどね、
字幕でとは書いてない、
うん、そうかそうか、
そうね、まあ、あとは実はここあのこのポケモンのとこですね、ポケモン言ってましたけども、はい、うん、ポケモンってあのここおまけも気になったんで、あれ吹き替えてどう言ってんだろうっておまけも思ったんで、ここだけ確認したかもしれないですね。
あ、なるほど、そういうのありそうだね。
そういうのもあるかもしれない。あのたまにあるんですよね、うん、そういうの。でも
あるある。
うん、
でも、でもごく一般的な言い方にはね、うん、されてたりってよくあるよね。
そうそう。
そう、ポケモンってね、声で言ってても字幕とかには反映されたのあんま見たことない気がするような気がするような、なんかあるんですかね、うん、制約が。
でもまあ確かにね、あのポケモンぐらいはいけそうなのにねっていう、
ね、
うん、まあね、相当市民権得てますけど、
うん、そう、まあ、テスラはちょっとね、まあ、それこそニコラテスラがあるから、
うん、
こういうメッセージってまだまだねっていうのはね、
うん、いけてる感じで浸透してるかもしれないけど、こっちは知らない人が多そう。
ちなみに字幕で見た方が多いってことですか、じゃあ、
うん、はい、字幕で見ました、はい、うん、
でこたつはね楽しく吹き替えで見ましたね。
なるほど、
まあ、なので僕はきっとね、ファイルーズアイさんのね、 IT アナバー K さんおっしゃってるファイルーズアイさんっていう方だったんでしょうね、ちょっと、うんうん、
トロピカルージュ、
トロピカルージュプリキュアをちょっと存じ上げなかったのであれだったんですけど、
うん、父さんがエジプトの方だった確かに、
へえ、そうなんだ、
ファイルーズさん、
新人同士ということでいろいろなシナジーがあったんだなと今感じましたね、
うん、こういう見方はなかなかないから面白いです ね、
面白い、
いいですね、
知ってるとわかるんですね、
うん、さあということで、まあ、一発目の Amazon プライム、皆さん明らかに好意的に迎え入れてますね。メンバーはどうなんですか。
あの IT アンダーバー K さんの言ってたタイミングを合わせて動作をしたりとか、うん、撮影大変だっただろうなって思います、うん、書いてあったんですけど、ね、見ながらこれ大変だっただろうなとか、あのペットボトルでドアを挟むし、
はいはい、
何回やったかなとか思って、
なんかあの、で、あの、たまたま撮れた面白ビデオコーナーっぽいやつをわざわざちゃんとやらなきゃなみたいなね、大変だったみたいな、
うん、そのペットボトルのシーンなんか成功したら演技忘れてシャーとか言ってたんですよね。我慢するの大変だっただろう。
我慢するの大変だよね。何回も成功してるって気持ちでやらなきゃいけないから。
うん、
IT アンダーバー K さんがおっしゃってるその辺が、そのカトちゃんケンちゃんのご機嫌テレビの面白ビデオコーナー的なことだったってことですかね。
ね、
ってことですかね。
ちょっとこれ余談だけど、それがねアメリカに渡ってみたいなで、これちょっとびっくりっていうか、
すごい、
しかも番組ツイッターが ね、志村けんさんにね、哀悼を、ね、うん、示したって、これやばいなってちょっと思いましたね、うん、ちょっとこの作品から外れるけど、うん、
はい、ちょっと激アツな展開です ね、
うん、
でも本当に海外のでよく見るもんね、そういうの、
うんうんうん、
もうなんか滝の上からバスケットボール落としてリングに入れるみたいなとかさ、
あ、
全く後ろを見ないでね、あの物を投げてゴミ箱に入れるみたいなのを連続でやってくるとかさ、そういえばすごく流行ってるなって感じあるけど、うん、やっぱ市民権を得て、
うん、みんな、まあ、昔からね、これ本当にホームビデオが一般化してからもうみんなやり撮り続けてやってるやつですからね、
うん、
世界中で、
うん、まあ、ふうん竹市場が人気ゲームになってます。
あ、そうか、
うん、海外でね、
うん、海外でね、
あ
の、フォールガイズっていう人気ゲームだってますかね、
うん、確かに そういうことなのか、うん、
あの真似したって言ってますかね、
うん、へ
え、だからそういうのはもうあの隠すこともないってことなのかもしれないですね、
うん、
料理の鉄人とかね、いろいろね、もうもはやね、
普通の映画だとやっぱりそういう見せるとこって流しがちというかね、
うんうんうん、
日常がただ起こってるだけのシーンなんでね、別に気にしたりしないとこなんだけど、うん、そこ毎回やっぱねカットが切れないわけですから、
うんうん、
なんでも軽やかにやってのけちゃうからさ、
うん、
なんか本当に何回も繰り返してるんだなっていう、こう実感を得られるよね、
うんうんうん、
なんか見てる側は緊張感とか別にないもんね、そこにね、
そうね、なんでことなんてことないことですみたいなのね、
うん、ああいう見せ方もう導入から上手だなと。
そう、やっぱこのヒル・アンドンさんかなが言ってるように、まあ、やっぱある程度もうこういうジャンルものとしてもういろいろあるっていう前提でやってるからっていうのでね、でまあこう前情報を知りながら見ると、まあこういうループものだってことを知ってみるからっていうのもあるんだけど、一番最初からオープニング最初から、あ、これもう何週目ぐらいの雰囲気でやってるのがなんかちょっとこう感覚的に新しいかなと、
そうそうそう、
しましたね、あれ、そこをちょっと、そこでなんかちゃんとこういうジャンルものをちゃんとやろうとしてるんだなって感じはしてるっていうか、うん、
そういうのを見てないっていう前提の、だから今までのループものは、うん、やっぱ最初からちゃんと主人公がこれは昨日見たやつだみたいな、
戸惑うとかね、
やります
もん、うん、確かあれこれはみたいなのね、
うん、
あったけど、
それはもう省けるものだっていうところが生まれて、省いた状態で始まる映画っていうのはやっぱりそっからのエポックメイキングな感じしますよね。
そうね、だからなんかあの、うん、なんだっけ、
スパイダーマン、
スパイダーマンのベンおじさんをもうやめ、もうや、はい、もう終わらしとくみたいな、
うん
うん、そこでこうようやく次のステップに一気に進んでる感じがしますね、ジャンルが、うん、あ、なるほど、そういうことかっていう、もうゾンビものとかもとっくにそうだけど、
そうだね、だから逆に言ったらそういうところを省くってことはそういうジャンルの最初のドラマ立ての起点をなくすってことだから、うん、それは本当にちゃんと考えて作り出すだけは何もならないもんねみたいな
感じします
よ、
面白いね、本当にそこがもう見せ方として実験的でありながらきちんと組み立ててるっていうところがもう分かるから、うん、これは期待できる、
そう、なんか 何気ないね、あの軽やかな演出なんだけど本当にいいなって感じで面白い、最初本当に、
うん、
音楽とかもなんか爽やかな感じでねやってるんですけど、本当に
音楽良かったですね、
音楽良かったですね、なんかやちょっとアメリカのインディーポップ的なバンドさんたちがやってそうな音色とかずっとやっていて、うん、まあなんかそういうのもちょっとまあこうアメリカのティーン向けの青春映画っぽい雰囲気にもしているという形もあったりとかしてね、うん、あとなんか映像もなんか独特でしたね、全体的にはちょっと なんていうの、白やんだというか、最近なんかちょこちょこちょこちょこ増えてますけど、そういうあの映画自体がね白っぽい、まあ、ミッドサマーとかもそういう映画でしたけども、うん、あのそういう全体的な中で差し色として必ず緑とか青を入れるみたいな絵作りで、うん、すごく、うん、あの画面的にもすごく考えて作ってんだなって感じがしましたね、
いや本当すごく考えてるなと本当に思いますね、一日がずっと続くそのループの中で日常を送っていくっていうことを本当に真剣に考えて、こういう感情の人いるだろうな、こういう感情の人いるだろうなを本当に考えたなと、ちゃんとその世界にいるように作り手考えてますね、まあ、それこそもうレブ・グロスマンさんの原作の時からそうなのかもしれないけどね、
うんうん、
ああ考えてる、考えてるっていいねって、考えてるもの見んの好きって本当に思いましたね、
うん、
考えてるよかった、話通じる人だっていう感じがするよね、
う
ん、見てて、ね、
でも、うん、でもやっぱりこういうのってほらそのね、それこそあのなんかあの面白ビデオ的なことって要は文章に書いたってあまり面白みがないじゃないですか、だからやっぱもともと短編だったんだろうなと思って、そういう意味で言うとこういう映画とかの映像作品になるってことはすごく味わいがなんか広がる作品になってるんじゃないかなと思いますよね、その一日一日のループでどういうふうに捉えてるかってことをこうちゃんと実感させるものっていうところで、何気ないものをつなげてるってこと自体がやっぱりね映像だからできるのかな、
あの友達の家でゲームしてる、あそこで喋ることがなんかちょっとちょっとずつ変わっていくのが、
うん、
なんかこう主人公の心情の変化を表してて、
う
ね
うん、
もういい子に出会ったとか、
うん、
もうダメになったとか、
うん、
あの子の前で全部言うからあのシーンがすごい好きでした
ねあの子もいいよね、真剣に聞いてないのか、ただ単に真剣に聞いてないのか、もうなんかもう面白いかっていうか、そのもう言ってること全部もう全受けでいこうみたいなのか分かんないけど、本当に何の否定とかもなくそうなんだみたいな感じで、でもゲームってやってるって、あの空気感なんか本当友達んち行ってる感じみたいな、
うん、
あれ良かったですね、
うんうん、だからやっぱゲームしてるから話半分な感じもいいですよね、真剣に聞いてない感じが、
あんま面白くなさそうなゲームね
あれはリアルであるやつじゃない感じ、
あれはねクレジット見たら多分あの映像だけ作ったっぽいです、
あなるほど、
ギアーズオブウォーとか
ヘイロー的な
この辺をあのモデルにしてると思うんですけど、存在しないっぽいです、
あそこ一回置いてかれちゃったアインシュタインじゃねえや、中学校になっちゃいますけどねあの日は一体どう彼と過ごしたのかな
バカがね、
うん、
スピンオフできそうな感じです。
中ば
っ
か
り。本当にさ、これってさ、あの彼だけの5分ドラマみたいなスピンオフシリーズとかできそうだよね。
なんかいろんな視点で見たいですね。いろんな人の視点で。
いろんな人が訪ねてくるって。
ループしてる人が全員あそこに訪ねてくる。
お楽しそう。
でもその気づきがすごいと思うんですよ、やっぱり作りとして。うんうんうん、やっぱ日常がずっと繰り返されるっていうことって、あの周りの人を最初ね、寝ている人で僕たちだけが起きているみたいな言いましたけど、
うん
うん、そういう言葉をまずこう引き出せるっていうだけでねちょっと感激だし、僕らがいる この日常にも小さな奇跡っていうのは実はいっぱい転がっているかもしれなくて、それを全部観測することって今日一日だけを考えてみてもすごく大変だし尊いことなんだなっていうことを感じるじゃないですか。この感覚までたどり着いてるっていうのはもうちょっとやっぱこれ作った人すごいなって僕は感じますね。やっぱ本当にその体験をしてる人がやっと引き出せるような言葉だなって思いますから、多分だからレブ・グロスマンさん大変だったんだろうなと。
まあでもやっぱり普段そういうことを、まあ、分かんない、思いがちな人なのかもしれない。なんかおまけもそういうことを思いがちで、なんか逆にこう、そういうふうに何でもそういうふうに捉えすぎて思われるぐらい、何でも小さな奇跡って言いがちな人間なので。
あ、そうなんだ。
そう。
いや素敵じゃないですか。
なんか、まあ、ちょっと違うんですけど、おまけなんかこう前もちょっとドイフェアウェイと喋ったんですけど、別にあのガチでやってるとかよりも毎日スマホでね適当に写真撮るんですけど、写真とか撮ると本当になんか毎回小さな奇跡にしか感じなかったりもするんですよね。なんでこんな撮れたんだろう、何気ない
もんで、
そういうのもあって、なんかこうそうちょっとしたことなんか毎日奇跡が起こってるとしか思えないと思ったりする時もあったりするの で、逆に言うとそんなものを映像化ですか作品化するかっていうのもね難しいと思うんだけど、なるほどこういうループものとしてやるとそういうものをちゃんと描くんだっていうのは本当に発信だなと、
なんか若さもあるから、その青春ものっていうところもまたそのなんか爽やかさがプラスされてていいですね。
だからまだね、10代かな、まだその思春期だとして、これからこういろいろね社会とか人生とかいろんなものを知っていくっていうことがね、一個一個の発見っていうことがそういう青春映画にすごくハマる感じしますね。確かに、
いいね。
ループする日にお父さんに将来のことを言われる日っていうのも良かったですね。
やっぱその辺はめてそういうことですよね、やっぱね。でやっぱり何気ないふうに作ってよく考えてるから、ちゃんとやっぱりそういう小さな奇跡ってことをちゃんと考えられるから、こういう作りができるのかもしれないですね。
そうですね。カエル・アレン君、
はい、
結構ガタイいいんですけど、なんかパンパン履いたりとか、しかもなんかサイズ感が微妙に合ってなかったりとか、なんかそういう感じのちょっとちぐはぐな感じも、その大人になりきる前の感じが、まあ、わざとかかんないですけど出てたなと思いました。
なんか素敵とかしか今日ちょっと俺出てこないわ。
あとだからあのね、繰り返される一日なのにちゃんと毎日服とか変えてるとことかもなんか
確かに
いいんだよね。
髪型も一瞬変え
ました。髪型とかね。
モヒカンの日はやっぱり会うのやめましたけど。
あ、そう、それが面白かった。
でも一番最後にあの犬届けに行く日に着てた服はモヒカンの日の服でしたよね。
全然気づかなかった。
もう結構同じ服着回したりとかして
ました。
まあね、
まあまあ無限にはない
ですよね。持ってるクローゼットの中から選んでるだろうからね、
増やしてもね、だし、
まあ、増やしてもいいんだろうけどね、全然ね、
消えちゃう。
でも確かに与えられてる時間は16時間しかないっていうところで、
そう考えると短いなって思っちゃいますね。16時間、
でもなんか別に日付変更線の理屈とかは別にそうなのかなとか思っちゃったけどね。
でもあれってなんかこうそうじゃないかって思ってやってみたけど結局変わらなかったみたいな、
まあ違った結
果で1日経ったって、
たまたまあのタイミングでアメリカでいうロサンゼルスでいう0時になったとかそういう感じなんじゃないですか、わかんないけど。違うのかな。
え、違くないですか。だって現地時間でって話じゃなかったと思うと、あれは
だからわざわざあのこう日付変更線をまたぐよってつけてたからね、
だから多分日中にちゃんと飛行機に乗って
朝10時の飛行機で、
移動したんだけど日付線変更線またいだらやっぱり一日は終わった扱いになったっていうことだと思うんですよね。
そういう形になってた、
なんかそれは違う気がするけどなっていう、別に現地時
間では逆にね、あのそれで飛び越えこのねループが抜け出すかもしれないってことでやったけど、でもそこはそういうことじゃなくて普通にリアルに16時間日本に着いてからちょっと やって戻っちゃうとかじゃない
ね。そうだね、それが普通な気がしますよね。
あの変更線なんて人間が本当に勝手につけてるだけだねっていう。 だからそう、だから、え、日本のシーン出てくるのかなって期待したんだけどね。
あ、確かに。ね、ちょっとドキッとして。
彼だったらどこ行くのかなみたいな。
うん、あの、日本の漫画読んでましたしね。
東京ゾンビと
か。花子真優作先生の。
ね、
え、映画なってるよね。何気に。
あ、そうか、映画にもなってるか。
そうな
の。浅野忠信。
浅野忠信だったっけ、
じゃなかったっけ、
わかんない。
そうかもしれない。東京ゾンビの映画は、あ、そう、浅野忠信も出てますね。
と、相川翔のコンビ
です。
まあ、まあ、でもね、やっぱりね、アメリカの映画見ててね、花熊優作の絵を見るとは思わなかったですよ。本当に。
変わってますからね。絵も変わってるし、人も変わってるし。
うん、
でも、実は、特に思い入れがあるから東京を選んだみたいなじゃなかったからね。
うん、
ファーイーストであるからっていうかね、
そうね、
遠いから、
単純、
遠ければ何でもよかったんですぐらいの感じだったからね。うん、まあまあ そんなもんかっていう感じですけどね、うん、別に構わないんですけどね、うん
うん、
検証していく過程とかも面白いし、もうそもそもさ、うん、今回のやっぱり理由がわからないループだけど、うん、自分主人公だと思ってたけど主人公じゃなかったものみたいな、
お、
うん
うん、
俺超好きなんですよ、大好物、う
ん、あれだ、
何ですか、
あまり言えない、それは
言えない、
あ、
ね、あれです
とか、ね、
あとあれとかね、みたいな、
うん、
全部ネタバレになる。
そうなので、
まあまあこの構造自体が、ね、
そうなんですよ、その構造自体がってなりがちなんでね、だいたいミステリー的になりがちなんでね、あれなんですけど、それをすごく好きでね、
うんうん、
ちなみにこれあれだよね、はい、インターンステラーだよね多分ね、あの4次元に到達したマーガレットがこう時間を止めてたんだと思ったんだけど、
あ、
あ、なるほど、クノックはしてくれなかった、
あの 将来的に、うん、
エリアさんがね、ある日どこかでってなったじゃないですか、
うん、
やっぱり主人公のねクリストファー・リーブがね、気持ちで祈っていく、行きたい行きたい、過去に行きたい、うん、気持ちで過去に行くじゃないですか、
うん、
割と近いなと僕は感じてましたね、人間の強い思いによってループができてしまった、
うん、
オレンジとかもね、なんかそうかもしれない、手紙を気持ちで気持ちで過去に送ってしまったとかね、それ結構気持ち系の持ってき方結構好きで、というか そのぐらいじゃないともう解決するための糸口ってないっていう、
なるほど、
それこそとんでも機械によってね、あの引き起こされてました、これが装置ですみたいなの出てくると興ざめになっちゃうんで、じゃない限りはもうね、人間の思いとかにするしかないし、でもそれで成立してる話だなってすごく思ったからね、そこが良かったですね、うん、僕ね、これ個人の思いの話だなみたいなところで、
あれか、これそれ、あの要はなんだっけ、よく言われるラジュテっていうフランス映画が結構あのそういうの大元みたいなやつですね、うん、
ラジュテ、
うん、
ラジュテっていう白黒の20分ぐらいの短編なんだけど、みんな影響を受けているって言われている、
あの
それがあのだから12モンキーズとかの直接的な影響だったりとか、なんか押し守るとかがなんかすごい影響を受けてるとか言ってるような映画があって、多分ノーランとかも影響を受けてるのかな、だからもう本当にそれ、そういう気持ちとかそのなんかとかでそういう感覚で飛び越えるってやつの時をかける少女とかも影響を受けてるとか言われて
る、なるほど、
だから もうほとんどラジュテのラジュテ系って言われてるような、
ラジュテ系ですね、ちょっと今後使うわラジュテ系です、
じゃあのアマプラであの有料ですけど300円でレンタルできるんで、
うん、
すごくない、1962年の映画なのに、
うん、まだあれなんだ、あれなんだ、しかも映画なんだけどあの白黒で ほぼほぼ、静止画なんですよ、まあ、ちょっとそういうなんか雰囲気実験映画的なとこもありつつみたいなね、
いやこれは見る、
なんか一回なんかあの面白いか面白いかは別として、うん、なんか基本としてなんか20分ぐらいだし見とくといいなっていうのはあるとかってらしいですね、うん、
見ますわ、ラジュテ系ですね、
なんか映画ってその思いで時を超えるって言われてもなんか納得しちゃうから不思議ですね、
うん、
うん、
確かに
そうかみたいな気持ちになるのは
なんか一番納得できるんですよ、なぜか俺は、
なんか小田さんとかだとこういやこれ意味わかんねえって言いそうな感じもするのにね、
いやどっちかというと理屈作ってって科学的に説明された方がどうなってんのそれってなりがちっていうか、
ああはい、
なるほど、
下手にね、
下手にそうそう、だインターステラーぐらいになればね、あの4次元の世界に飛び込んじゃいました的なのはもうさ、もう もう説明できないじゃん、もうあんな。
まあだから、こういう気持ちが飛んでったと一緒だから、ほぼ。
そうそうそう。もう思いが飛んでったですよ、あれはもう、まさに。もうそうじゃないと、もう説明できませんよ、基本。だからなんかざっくりとかからも、昨日ね、ドイラボをやることも決まってると思うんだけど、俺的には、なんかタイムマシンの仕組みとかをしっかり教えてほしいとか言われて、お前、誰が説明できるんだよ、それ。フィクション
知ってます？
仕組みって。
仕組み誰がわかんのっていう。
またあれでしょ、アサイには暗殺しに行くんでしょ。
え？いやいや、いやいや、全然好きですから。というわけで、やっぱ時間ものの中でも本当にね、面白い実験的なことをしながら理屈としてもなんかすごくわかるっていう感じがね。
うん、どうなんですか、この映画の中の科学的な感じの見逃しとかもやったりとか。ドイラボとかも始めましたけど、科学的な、
ああ科学的に、
科学的な映画でもありましたなと思ってちょっとびっくりしたんですけど、ね、たまたまね別にそういうの狙ってこのタイミングで、うん、これ選んだわけじゃないけど、なんかなんだか4次元とか出てきてる、
うん、そうね、なんか4次元の話とかいっぱいしてたもんね、
うん、うん、なんか図書いてましたね、
ハイパーキューブだから、でもね4次数学的な4次元と物理的な4次元っては実は別のものなので、
ははは
うん、基本的には一緒じゃないんだけど、多分あれは彼女が大数学とかなんかやってたんでしょうね、
うんうん、
ってことですよね、彼女の中の法則の一つですもんね、だってあれって
多分そうだよね、まあなんか端々でね、うん、そういう何かこう理系的なことを してる感じ出てたもんね、
飛び級してるんでしょ、
うん、飛び級って言ってた、
飛び級、そうだ、頭いいからって言ってたもんね、
うん、
キューブの2作目のキューブ2っていうのはハイパーキューブで、まさに4次元キューブの話なんですけど、だから4次元キューブのあの図を描くシーンがあるんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、それも4次元キューブで角度変えたらまた全然違うもんなんで、頂点が16個ですかあって、キューブの中にキューブが入ってるみたいに見えたじゃん、
うんうん、
全然角度が全然違くて、そう、内側のものは外側になったりする世界なんですよ、全然
確かに、
うん
うん、だからこう丸ごと全然図的に一面から見てもしょうがないっていう、だから僕らはそれはやっぱり想像できない、物理的に言えば別の次元の部分は折りたたまれてるみたいな説明されるんですけど、
うん
うん、まあ、この映画ではそれを影とに演出したのは非常に素晴らしいなと思いましたね、
うんうん、なんか理屈はようわからんが、そのなんか次元が変わる違いとかは影のなんか例えでなんかわかる感じがしたもんね、
そうね、
あれうまいなと、なんか
3次元のものの影は2次元である、じゃあ4次元のものの影が私たちの世界の3次元であるっていう考え方は、
うん、
これはすごく納得できる、
うんうん、
というところで最後もやっぱり地図でぶら下げてって影で映してっていう、うん、そうそう、4次元的なものの影を見る、
なんかめっちゃ考えてんな、
考えてるよね
本当に、うん、だってやっぱあれ見た時ちょっと声上げたもん、
なんてお
おってだから何や最初さ、こうはーってさ、こうやってやってるわけじゃん、こうやって吊るしてとかさ、そう、それさ、こうやってて、おなんかやってんなと思ってたけど、ちゃんとやっぱりこれがやっぱり映像作品ならではっていうか、あそこの壁にずった影の形がハイパーキューブに見えるから、もう見えた瞬間、ああそういうことかみたいな、もう説得力みたいな、一枚の説得力みたいなのが
ね
すごかったというか、で、あれでもなんか変、ちょっと変だなと思って、パッと見、あ、やっぱり欠けてるとこあると思ったらその話してって言って、なんかもう、なんか理論とか理屈はあったかどうかわからんが、これはすげえな、ちゃんとこういうことで描いてるのはすげえなと思ったっていうか、
うんうん。
そうね。だから彼女の、物語ではあるけれども、彼が大数学の先生に聞きに行ったじゃないですか。
うんうん
うん、その時に、最終的に得意点の話ですかねみたいな、
うん、
っていう話をしてると思うんですけど、あれはもうつまり彼が得意点であるっていう話なんですよね。
そうだよね。だからそのために置かれた人物とも言えるってことだよね。得意点としてね、彼女の、うん、ループの中に、
ね、特にこう19年だっけ20年だっけロジャー・ペンローズが受賞したノーベル物理学賞がその得意点の話なんですよ。ブラックホール以外にもありますよって話なんですよ。それが得意点って、
なるほど、
うん、その辺にも得意点実は存在しちゃいますっていうまさに話なんですよ、
うんうん、
だから別にこの 人間がね、じゃあブラックホールなのかとかそういうことじゃなくて、特異点っていうのは存在しうるみたいな理屈的に考えれば、特異点が人間であるってのは別に何ら不思議じゃないよなって僕は感じましたね。面白いと思って、まあ、フィクション上だけどね、
うん、だからそういう点だとこの IT& バッキー様がちょっと言ってる、まあ新海さんなどの世界系でっていうのは、
うん、
まあそういう部分も入ってくるよねってなるので、そこで この人でしかっていうことが出てくるから ね、 世界を変えるには、うん、この人との出会いでしか世界を変えれないっていうところがね、
うん、これはだからね、どっちもの意思があればいいよね、なんか、
うん、
どっちもとか、まあ、どっちかなのか分かんないけど、彼女側が無意識に意識していた知らない彼というか、
うん、
なのか、
なのか、
うんうん、その彼側が無意識にどこかの日常で見ていた彼女とつながりを求めていたのか分からないけど、うん、全く無関係な神の意思です的な感じでね、
ちょっと今この、ね、範囲だとね、定まんないよ、う
ん、定まんないけどね、そこで神的な領域の人からの2人は特別ですだったらちょっとニュアンス的に嫌じゃないですか、
うん、
それ、
うん、
こっち選択権ないじゃんみたいな感じがしちゃうので、
まあ、だから基本的には彼女がこのループを作ったんだとしたら彼女の何かが入ってるとは思ったりはするんだけど、 それ自体はちゃんと具体的にはちょっと見えてこないからあれだけどね、うん
う
ん、
まあ、彼女の何かをこう理解できる、あるいは先に進むことのできる、まあ、唯一の人間として
人間だっていうことではあるんだろうけどね、うん、
そういうとこ良かったよね、やっぱりプールでのところとか、
うん、
もうキスするキスしないとかそこ本当にどうでもいいんだけど、うん、ただやっぱり彼女が親が亡くなってしまうっていう、普通だったらさ、そんな辛い一夜を何度も味わうなんて逆に地獄な気がするんだけど、
うん、
まあ、そうじゃなくてね、もう母親のいなくなる世界の方が想像できないってい
う、
うん、ことを知ってしまった、ね、スケボーで飛んで怪我してその後病院行って知ってしまった彼が、君の気持ちは分かるよっていう風にさ、理解してあげるじゃないですか、君の母親がを失わせるっていう選択は僕にはできませんみたいな、俺あそこがすごくね、お互いの理解の入り口に立った瞬間だなっていう、素晴らしく感じましたね。
なかなかない、新しいというか、
うん、
いい結論だったなと思いますね。結論じゃないけど
始まりだな、
うん、
なんかそれまでの会話でもずっとその日に生まれた人と亡くなった人とか、ガンが治せたらとかそういう話はずっとしてましたもんね。
そうだね、
だから常に、まあ、生徒やっぱり大きい方は意思だけど、そこをずっと意識し続ける毎日になっちゃってってことだよね、
うん、
もう本当に、うん、
ね、
だからでも本当によくできてるけど、こう見てる感じとかは本当にもう気軽に見れてる感じとかもあるから、
うん、
すごいバランスでできてるなと思いますね。
やっぱり、うん、知ってるけど美味しい味ですね。
ああいいね、
だしが効いてるね。
突き詰めるといいだしちゃんと使ってたなって分かるみたいな。
そうね、
だね、やっぱネットフリックスがなんかブルーチーズとかお出ししてくる感じあるから、
わかりやすくこれすごい おもしいと思うんですけどみたいな、
うん、そう
癖あるんですけどみたいな、
うん、
人によるわっていうやつが多いですけどね。
確かにこういう系苦手ですって人なかなかねいなさそうな雰囲気すらある。
そうだね、うん、
うん、確かに。これは何ですか、チェダーチーズですか、
モッツァレラじゃないですか。
モッツァレラですか。
さっきだしって言ったやん。
そうだ。チーズはそれ
じゃダメだと。
だからベースがちゃんとしっかりしてるっていうね。
う
ん、
旨味成分。
うん、
なるほどね。ネットフリックスは確かにこうブルーチーズ、パクチーとかにも近いかもしれないですね。
ああ、うん、確かにね。
うん、
パクチー大盛りにしてきましたよみたいな。
嬉しいけど。
パクチー大盛りの映画確かに多いよね。
うん、そこまで求めてなかったかなみたいな。
でも時々ちゃんと出汁効いたやつも作ってますけどね。
そうね、うんうん、口に合う時はある。
確かに。
そうね、アマゾンプライムの方もたまたまね少ない中これ見ただけであって分かんないからね、う
ん、分かんないよ、
分かんない。
アマゾンプライムの傾向だとこれは思わない方がいいかもしれない。これが得意点かもしれないからね。
まあでもなんかアマゾンスタジオの作品一覧見ると結構出し効いてそうな感じのラインナップが
本当
あります
ね。すごい、一番サマさんの話かもしれないけどさ、アマゾンスタジオズのさロゴアニメーション良くなかった。
初めて見たな。
あ、本当？結構ね。
なんか映画館でも見た
ことある。前からアマゾンの作り、自分とスタジオで使い始めてから結構あれですね。
あれ
いいよ、ね、いいよ。だからやっぱいいと思ったんだけど、うん、見た時から、
うん。
確かね、一時期ね、ウディ・アレンがいろいろある前とかは、アマゾンでスタジオで作るって契約してて、うん、あの映画館で一時期ウディ・アレン映画見に行くと、あれが出てたなとかは思いましたけど、ちょっと状況変わって、いろいろ変わりましたけども、うんはい、
街にふわーフォーカスしてって、そこの映画館みたいな。いや、いいな、このアニメーションって、うん、あれ見るだけで結構楽しいなっていう気はしますね。
うん、マンチェスター・バイ・ザ・シーとかパターソンとかアマゾンスタジオ共同
で作ってる、うん、共同か、
なんで見たのかな、
うん、お嬢さんとかもそうなんですね。
あ、そうな
ん、ね、あれは結構あの癖強い系ですけど、
うん、ハニーボーイ、
あ、ハニーボーイもそうですね。
あ、
それで見たの
かだったかな、
うん
うん、
そうなのかもしれない。
確かに何回か見てるのかもしれないけど、うん
うん、
今回は話にもなんかすごくね、あの街をこうフィーチャーしてるからさ、
うんうんうん、合ってたね、
合ってると思って、うん、お嬢さんとかであんな感じで来られたらちょっとなんだってなるからさ。
いやでも癖あるやつは癖あるんじゃないですか。ネオンデーモンとか出てきましたよ。
ああ、
そうかそうか。癖強いけど、ネットフリックス的な癖とはちょっと違うかなって気がする。
ああ、隠し味ぐらいのね、きっと。
そうです
ね、確かにね、パクチー大盛り映画ネットフリックス多いですからね。
そくそどうでもいい話なんですけど、
はい、
あの途中までお医者さん、
うん、
いるじゃないですか、医大生なのかに、あのマーガレットさんが殺されちゃうっていう下下的な展開になるのかなって一瞬思ってました。
いや、あの病室のところでってこと？
いや、もっと、まあ、でな電話かかってきて、な 何か分かんない時、
ああ、だ誰あ誰医大生と電話してるって、
ね、そう毎日最後殺されてんのかな、この子と
か。だから、やっぱ結局そういうジャンル系の何かがあるんじゃないかって思っちゃうよねっていう。
思っちゃう、思っちゃうなって。
1ミリも頭をかすめなかった。
うん、なんかすいませんでしたってちょっと
思います。いや、でも毎回殺されるんだったら、さすがにね、そうそう行かなきゃとはなんないだろうね。ちょっともう行かないです
って。なんか理由があってみたいな。
あと毎回対決しなきゃいけない、勝てないけどみたいな、あのゲームの感じだったじゃん、
はいはいはい、
ね、友達の、
そういうことか。武器を変えたりみたいな、
うん、まあ、その場合には昼のんびりしてんだっていうね。
確かにね、いろんな奇跡の小さな奇跡の瞬間に気づけるっていう、それだけで日常って豊かなものになるもんね。毎日同じような日の繰り返しとか言ってますけど、うん、同じ日は別に来てないんだもんね。
うん、
実際はパターン化しちゃってるのは、それは自分自身の意識の問題だって、
うん、
よく考えたら全く違う日が毎回始まってるわけですもんね。トイラジもいつも同じような話してるかもしれないけども、毎回違う話してるわけですよ。
はいはいはい、そうですね、は
い、そういうまとめ方どうかと思うけど。
あ、私話したいのは
全然話しません、
あるけど、私はまあそういう視点で見るの嫌だって人もいることはもちろん分かってるんですけど、私は結構家族の話を結構注目しちゃうので、
うん、
今回はまあマークと、まあ、家族との関係の様子に結構注目してて、
うん、
なんかこういつもお母さんを朝起きた瞬間にこう去っていくのを見送るだけだったのが、
うん、
こう最後はもうダッシュで出てって車をもう止めて、
うん、
こうちゃんとお話できるようにするみたいな、なんかそう映画を見てる間は私も多分、まあ、マークも話の中では、あ、その手があるっていうのはきっと思いつきもしてなかったところを、最後の方にそういうシーンが出てきて、あ、そっか、そうすればよかったんだねみたいな気持ちになりました。
うん、
別に出てった後じゃないんだから、会おうと思えば会えるじゃんみたいなの、そういえば気づいてなかったなって思いました。
うん、距離的に可能なのかよく分かんないけどね。
まあね、
うん、
だからそういう、まあ、そういうところだね、そういう距離、なんかそういうこと可能と思ってないからね、本人がね。
そうそうそう、
でそれが当たり前だ、うん、だからそれってあの一日だけじゃなくて、うん、それまでの生活の当たり前だったから、うん、そんなもんだって思ってたよね、
うんう
ん、で逆に言うとそれってあそこのお母さんの点だけ見ると、今話したと思ったけども、ループの話じゃなくてもいつも変わらないと思ってるから、
う
ん、
そうそうそう、
はい、
実は変えれるかもよっていう、ちゃんとその意思を持ってバットにもつながるから、あれはすごく実は強いシーンかもしれないですね、うん、そういう意味でループとか関係なくって、うん、見れる話でもあるからね。
そうそうって思いました。あとはまあ妹の、はい、妹とちゃんと話をできたりとか、
あ、そうですね、
そういうのもこう、ね、一歩踏み出すみたいなのが ちょっとやればできることだったみたいなのがね、
うん、
面白かったです。
妹のこと舐めてたら俺の方が全然分かってなかった。
そうそうそう、
まあ、
うん、
はい、
いや、ただこういうのはいいんですよ、すごく素晴らしい家族の描写です。
あ、そう、
はい、こういうのは最高の家族の
描写ですね。家族っていうことだけでいいっていう表現が多すぎるからってだけであって、
うん、
別に家族が大切とかっていう表現自体は尊いことなんですよ、です、ちゃんとすれば、
う
ん、
無条件に家族は善であるっていうのが嫌だってい
うのが多すぎて、それを受け入れる人もちょっと多いなっていうのを思っちゃう人はいると、
うん、そう、これは素晴らしいですよ、これは素晴らしい家族描写、
うん、そうか、
は
い、
なんかホケニアの CM とかが鼻につくんですよ。
ホケニアの CM。 なるほど。
恋をして結婚をして子供を
産む、
はいはい、それは確かにね、
確かにね。いや、はい、これは本当素晴らしいね、タンタンが言うように妹との、あのね、会話のシーンとか、そういうとこよだよみたいなのあったじゃないですか。
うん、
うん、あのやっぱり
ことしか、
そうそうそう、相手を知ろうとするかしないかっていう行為がね、
お、
結局大事だってことは花束みたいなんでね、皆さん
そこに繋がるな、
こう分かってると思うんですよね。
こするな、
こすりますよ。
そうですよ、
こういう歩み寄りが実はなかったんですよ、あっちにはね。こういう風にして相手を知るってそういうことだよねって、あいつの共通点を作ることじゃないよね別にっていう、
うん、
うん、相手の気持ちになって立場になって考えるってことですよねっていう。そしたらあのサッカーの試合が変わるんですよ、
う
ん、家族がたった一人見に来ただけで、それって超最高だなって思いました僕は。もうそこは喝采ですよ、
うんうん、
素晴らしい、なんて素晴らしいシーンなんだ、よく思いついたなこの野郎っていう、
うんうん、
ことですよ。
だからやっぱりあれだね、あのマークの家族周りは全てこういうもんだっていうことから抜けて、ちゃんと自分からちゃんとアプローチすれば変わるってものを全部描いてるかな、
うん、
うん、
お父さんとの関係も含め、
う
ん、
そうね、
妹もそういう風に書いてるし、
うん、
っていう、
うん、
でもよかったね、あれが奇跡に含まれなくてよかったね、小さな奇跡にね。
まあね、うん、でもまああれも小さな奇跡だと思いますよ。
まあまあそうだね、形を変えた、
うん
うん、あれをもう一回してなかったらやばいっつってね、あのプールのシーンで最後ね、ごめん今日の妹は負けてる日ですっていう。
そうね、
じゃあごめんもう一回明日でいいっていう感じになっちゃいそうだもんね。いや本当によくできてるな、なんか素晴らしいなと、
うんうん
うん、自分の側から変えていけることってやっぱりね、うん、いつもこたつはねシステム構造のこの話にシフトしてですね、
うんうん、
そっちが問題なんだから、もうそっちを改善しろよこの野郎っていうフラストレーションがたまることがすごく多いですよ、やっぱり。あのいろいろお話を見ていても、それはやっぱこの人たちのせいじゃないとか、この人自身で変われることじゃない。でもこの作品はやっぱ違うよね、ちょ根性論みたいに捉えないでほしいけど、やっぱ気持ちの持ちよう一つで人生って変わるやんっていうね、すごく自己啓発みたいなこと言ってますけど、
うん、あ、そうね、だけどまあまあまあそういうことだから、まあ、うん、その辺はねあれですよ、人生両輪なのでどっちもなんですよ、そ
う
ですね、
うん
うん、だからそうですよね、だからおまけはどっちかって言ったら自分の味方でっていうことが多いと思うんで、いつも、
うん、
あのそう対照的にね、こたつだと。でもまあどっちもなんですよ人生っていうのは。
そうですね、はい、自分の手の届く範囲でいろいろと自分の手の届く範囲の世界を変えていくことはできると。
そうそうそう、
このメッセージは非常に良くないですか。
いや本当に大事だと思うんですよ、うん、
結構ね拍手を送りたいなと思います。
うん、
なんかねコーナー変わったばっかです、幸先いい感じですね。
幸先いいっていうか、うんうん、まあ、このコーナーのテーマですね、これぞ配信映画の代表作だを見つけたら終わる的なね。
あ、もう終わっちゃう、
あれ
終わっちゃう。これ大丈夫ですか、これ
評価ですか、配信映画の代表作ってどういうことなの。
まあだからこれはですね、あのコーナー的にはね必見の後にね、うん、あのびっくりマークとハテナがつくんで、どっちになるかっていうところがあるんでね、毎回これはびっくりマークだった。
そういうことか、
必見だったなと、
うんうん、
あ、いいじゃないですか、コーナーの最初のところでさネタバレしちゃえば、そのちょっとうんって時は必見になってるみたいな、
そうね、
ハテナになってるみたいな、
決める番組でしょ。
いや、よかった、これは第1回に非常にふさわしい、
うんうん、
マシンを捉えたヒットが打てましたね、
うん、はい、
まあ、だから本当になんか、まあ、まあもちろん万人に絶対はないんですけど、広くこういろんな人に進みやすいですよね、
うん、
やっぱり、
うん、
ただこの理想を追い求めるのであれば、やはり配信映画である理由というところもね、非常にこう必要なのかなと。そういうところを考えて作ってるクリエイターって今後出てくるのかな、そういうのもね、
うん、
そうね、
感じてみたいかなと、うんうん、劇場で見ないっていうことを前提にして作る映画って一体どういうものになってくるんだろう。これはやっぱ今後配信オリジナルを追っていく理由にもなりますから、これ映画館で流せばいいじゃんみたいになっちゃったらね、
うん、そうね、
おいおいおいってなっちゃう、やっぱ映画館でいいじゃないってなっちゃうんで、もうこれは本当にすごくいい作品なんですけど、
うん、
今回ね、コーナー終わるまでには至らせなかったかなと、
うん、やっぱその辺のこう味付けやっぱネットフリはやっぱいろいろ試してみるってことなんですかね。
あ、確かにね、はい、なんか添加物がいっぱい多い感じしますけどね、本当にね、化学調味料でどうにかできそうみたいなね、
砂糖とかブルーチーズとかパクチーとか、
うん、
確かに、うん、比喩が散乱してますけど、
はい、ということで第1回実に素晴らしい回だったんじゃないでしょうか、
うん、
ということで明日への地図を探して皆さん、これはもう非常にアマプラの中でも素晴らしいっていう感じの作品になってると思いますんで、まだ見てないよという方はね、これを機に見てみてください。さあ次回はおまけさん、どんな配信のフォーマットで見ていきましょうかね。
なんかあれらしいんですよ、
らしい、
なんだなんだ、
なんかね、アベンジャーズをね最後にすごく10年締めたインフィニティをエンドゲームまとめたルッソ兄弟が新作出すらしいんですよ、うん、配信で、
なんだって、
もうトム・ホランド君が主演らしいんですよ。
お、
へ、
スパイダーマンやるのかな、
スパイダーマンやると思うでしょ、
ディズニープラスかな、
ディズニープラスだと思うでしょ、
うん、
なんかアップル TV プラスでやるらしいんですよ。
馴染みのない
新しい勢力、そしてだからアップル TV プラスのチェリーっていう新作ですね、うん、
そっちも契約しなきゃいけないの、
そういうことになってるんですよ、
もうガーファに全部乗っ取られちゃうじゃん、全部の金が持ってかれちゃうよ、ね、
確かにガーファだ、
ネットフ
ェイスブックが何かやりだしたら、
フェイスブックがやったら大変ですよ、もう
どんなのができる
フェイスブックオリジナル映画、
はい、そうですね、まあ、あの僕的にはこうインディーロックがどれぐらい流れるのかなっていうところもちょっと期待しているところでありますね。
あ、チェリーね。
なるほど。
はい。あの原作にいっぱい出てくるんで。
へえ。実名出てくるの？
出てくる、うん。これ聞いてたみたいなところが結構出てくる。モデストマウスとか。うん、
おお。
じゃあガールさんもぜひね見てくれると思うんで。
はい、
皆さん Apple TV プラス契約して、ぜひですねチェリーの感想を、
はい、あの。7日間無料なので、はい。
何なら7日かっていう。
はい。3月12日からなので、あの我々の配信までに見てもらえればなと思います
、はい、チェリーは3月12日から配信されます、皆さんよろしくお願いします、チェリーの感想待ってます。
そろそろお別れの時間となりました。私タンタンから告知をさせていただきます。私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は3月の27日土曜日15時午後の3時からです。参加費は無料です。チケットは現在受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフがツイキャスで映画についてのおしゃべりをしていますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは世界の終わり映画、メンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会ではザ・ライダーを扱います。ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナルでは、Apple TV プラスで配信されているチェリーを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は @映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、
次回の締め切りは3月の19日です。また次回は尿大トーク世界の終わり映画一見配信オリジナルでは Apple TV プラスで見れるチェリーについて感想をおしゃべりしていきます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私タンタンと
マケと
ハタと
俺だけかこたつでした。
またね。
またね。